にちは、起点ラジオです。いつも聞いていただきましてありがとうございます。起点ではですね、クリエイターさん向けに、下請けから脱出するためにはどうしたらいいかと。なんかそういったいろいろなノウハウをですね、杉さんと私の方でディスカッションしながらいろいろ考えていこうかと思っています。前回はですね、情報発信とインフラ作りということだったんですけれども、前々回ですかね、の中でですね、問題解決とかですね、問題発見。まあ多分両方大事だと思うんですけれども、割と問題解決って、言われた問題に対してはですね、クリエイターさんで、こういうことやればいいですよって解決できる人はいるんですけども、問題発見できる方って、なんかあまりいないんじゃないのっていう話をしてたと思うんですけど、ちょっとそこら辺のあたりもうちょっと杉さんにお聞きしたいなと思っています。
はい、タイちゃんこんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、前々回のポッドキャストでも、問題解決とか問題発見っていう話があったんですが、例えばクリエイターさんの中で、デザイナーさんっていうのがいらっしゃると思うんですね。
はい。
で、デザインっていう、お仕事は、ただ単にその飾りをつけるっていうものではなくて、実はクライアントさんの問題を解決するためにデザインをして差し上げますよということが、一つの仕事かなと思います。はい。で、じゃあデザイナーさん方々が、問題解決ができるか、その辺を意識してデザインをされてるかっていうと、なかなかちょっと厳しいんではないかなっていうふうに感じています。
はい、はい。
はい。いくつかの会社を見たことがあるんですけれども、デザイナーさんたちがどういう感じでデザインをしてるかっていうと、まずですね、制作会社にいる方ですと、デザイナーさんがこんな感じのデザインをしたいなと思うと、Google の画像検索でいろいろ自分自身のイメージを作ったりとかしてるんですけれども、
はいはい、
自分なりにこういうふうに咀嚼して、こういう感じで作れたらいいなっていうふうに作れるデザイナーさんであれば、すごくいいなと思うんですが、
はいはい、
個数っていう話が出てきてしまうので、
はい、
それっぽいやつがあれば、それをそのままトレースをして、ちょっと色を変えて少しだけ変えて、デザイン案として出すとか、そういったケースって見たりとかしてるんですね。
はい。
じゃあ、本当に問題解決意識があって、デザインをしてるかっていうと、ちょっと私の中ではその辺が薄いんじゃないかなっていう気がしています。
ああ、そうですか。はい。問題解決自体ももう薄いということですか。
はい。で、それの実は原因っていうのがあって、はい、それは制作会社でもフリーランスでも一緒なんですけれども、
はい
デザイナーっていう形であると、
はい、
一つの、例えばホームページを作る上での一担当になってしまったりとかしますよね。
はい、はい。
で、そうなってくると、クライアントさんと直接向き合う機会っていうのがないっていうのが実はあったりとかするんですね。
うん、
例えば制作会社で私はデザイン担当ですっていうと、その方が一緒に打ち合わせに行くんではなくて、そこのディレクターさんが顧客のところに打ち合わせ行って、いろいろ話を聞いてきて、はい、そしてそのディレクターが、デザイナーに伝えると。
はい。
で、デザイナーはそれに沿って作っていく。
はい。
それ以外にホームページでワードプレスの人はそれをデザイナーが作った通り 100% 再現するとか、そういう感じでやってるんですけれど、
はあ、
クライアントさんと直接向き合う機会がないので、
はい。
その時のクライアントの悩みとか、直接感じることがない、ね。
はい、はい。
ですね。で、聞いた感じ、ディレクターがまとめた感じは、非常に綺麗な感じで来るんですけれども、
ええ、
じゃあそのディレクターが本当に顧客の本当の悩みを見出してるかっていうと、
ええ、
あんまりそこのあたりちょっと微妙なのかなって気がしてます、ええ。ですので、デザイナーさんがクライアントさんとしっかり向き合って、そして打ち合わせをする場というのが何回もあれば、そういう問題解決の感覚が結びつくんですけれども、
はいはい、
結局ディレクターから言われたことを満足するようなデザイン案を出すっていう感じになってしまうので、はい、なかなかですね、問題解決には結びつかないかなと思ってますね、はいはい。
なんとなくお話を聞くとですね、デザイナーさんっていうのは、ディレクターさんの言われたことをまあ忠実にやる人と、そういったイメージですね。で、ディレクターさんについても、はい、確かにお客さんからこういう問題があるよと言われたことを確かに持ち帰ってはくれるんでしょうけども、結構あるじゃないですか。本当の解決策がそれなのかっていう検討がされてなくて、実はですね、私もコンサルタントでわかるんですけれども、 問題解決をするためには問題、本心の問題が何かっていうことを発見すると大体8割ぐらいもう解決してるんですよ。
うん。
そういったところがありますので、やっぱり問題解決能力がないっていうのはそもそも問題発見能力がないということに実はなるんではないかなと思ってはいます。はい。
そうですね。もうまさにおっしゃる通りで、はい、で8割って言っていたところは本当にもう私も今、IT コンサルタントとしてやってますけれども、
はい、
本当にもうそこは感じますね。
はい。
はい、で、どうすれば問題発見、課題発見に結びつくようになれるのかっていうと、勉強しとか、例えば何とか塾とかに入るとか、そういったことやっても、ね、やっぱりなかなか結びついていかないと思うんですね。
はい。
で、じゃあどうすればいいのかっていう話なんですが、私はですね、一番効果があるというのは、やっぱり自分のホームページに、例えば自分の作品を出して、
で、
その作品を見て、そこからお客さんが、あなたならお願いしたいですねっていう形の、
はい、
このインフラを作るっていうことが大切なのかなと。
はあはあはあ。
はい。前回のポッドキャストでもお話ししましたけれども、
はい、
ホームページを作りますっていう方が、ワードプレスで自分のドメイン作って、普通だったらやってほしいなと思ってるんですけれども、実はアメブロでやってますとか、
はい。
そういった方がいるって話をしましたけど、
そうですね、はい。
はい。やっぱりですね、自分自身がその技術で食べていくんであれば、そこを自分自身の、ツールとしてちゃんと使いこなしてるよってのをアピールしてほしいですね。
まあそうですね、
はい。はい。お客さんの問題を発見する、問題解決ができますよっていうんであれば、その前にまず自分自身の本質的な価値というか強みというか、それをきちんと打ち出して、自分が本当に自分のデザイン力で、商売をしてますよ、仕事をしてますよっていうところをホームページで実現していってほしいなと思うんですね。
はい、はい、はい。
ですけど、そこができない方っていうのは、なかなか問題発見、問題解決能力っていうのに結びついていかないのかなと私は思ってます。うん、
ちょっと、ホームページを作ると問題発見能力がつくっていうところは、もう少し詳しくなんかお聞きしたいなと思うんですけども。はい。
ホームページを作ると、お客さんに、例えばホームページを作りますっていうと、はい、例えば SEO っていう話が絶対ついてると思うんですね。
はい。はい、
じゃあ、あなたのページは、今いろいろ提案いただきましたけれども、あなたのページは、検索すると上位に来るんですねっていうふうに聞くと、
は
い、
い
やー、上位は来てないですねっていう方がいらっしゃったんです、
はい、
で。そういった業者さん、ホームページ作る方々もそうですけど、そういった方々に、すんなりお願いしたいと思いますか？
そうですよね。はい。
ですので、じゃあ自分自身のホームページをいかにアクセス数を上げられていくのかとか、うん、そういったところでちゃんと実践してみせないと、お客さんなかなか信頼してくれませんので。
はい、はい。
はい。ですので、自分自身が、そこで試行錯誤をして、で、メソッドを自分なりにか、築き上げていく方が、お客さん新しく見つけるには信頼関係を結びつきやすいかなと思います。
は
い、
そうですね。まあ自分自身でお客さんをこう連れてこれるっていう能力っていうのは、非常に大切だし、自分自身の問題というか、自分自身でやることっていうのがちゃんと定まっている人じゃないと、まあ少なくとも問題発見、他人の問題発見をする資格がないっていう感じですかね。
そうですね。はい。はい。まああとは、いろいろですね、いろんな方とお話をしていくっていうのも、要は、対話の中で、いろんなケースがありますので、
はい、
お客さんの悩みを直接聞いて、そして、そこから自分なりに提案するっていうことも、日々、訓練しなくちゃいけないかなと思うんですけども、はいはい、そういう場を見つけるのってなかなか難しいのかなと思うんですね。
そうですね。
ちなみに、ターちゃんなんか、その問題発見というところで、
はい、
普段からどういったことに取り組まれたりしてますか？
お客さんの問題発見っていうことですか？
そうですね。
やっぱりですね、うん、お客さんにですね、質問力っていうのすごく問われると思うんですよ、問題発見って。
はい。
やっぱり質問して、どんどん質問していくうちに、どちらかというとですね、正確に言うとですね、ちょっと、あんまり自慢になんないんですよ。お客さんにいい質問していくと、お客さんが、あ、ここが本当はちょっと気になるところじゃないかって、お客さんはだんだん分かっていくんですよ。質問力って言ってもいいかもしれないですね。私の場合は、私の職種の場合は。はい。
そうですね。
はい。
質問力、 は、まあ、本当にクリエイター、デザイナーも本当に身につけなくちゃいけないかなと思うんですけれど、はい、一つちょっとお聞きしたいのは、その質問力を身につけるにあたっては、なんか書籍とか読んだりとか、そういうメソッドを学ばれたりとかしてる感じですか？
ああ、まあ、なんていうんですかね。特に私はこの人の言うことがすごいと思ってるっていう、あれはないんですけど、様々なやっぱり質問に対する本って、読んだんですね、やっぱり。私今すぐ名前出てこないんですけど、何冊か、質問力関係の方は読んでいますね。質問力とか、あと問題発見のための本とかですね、そういったのは読んでいますね。またちょっと、なんかの勉強会の折に、そういったですね、こう、自分が使ってよかった質問力の本とか一緒に勉強するような会を設けてもいいかもしれないですね。
そうですね。
自分の復習も兼ねて。
はい、はい、はい。とてもいいですね。はい、特にデザイナーさん、クリエイターさんたちは、そういった機会がほとんどないので、
はい、
紹介いただけたらいいなと思います。
はい。わかりました。
はい。あとはですね、まあ書籍という話が出たので、
はい、
クリエイターさんたちがどうすればいいのかっていう、やっぱ学びたいと思うんですよね。はい、その際にですね、私的にはメソッドよりは、事例なんかを知るといいな、いいのかなと思っています。はい、例えば以前、起点の勉強会でもやりましたけれども、佐藤柏さんの今治タオルの奇跡とか、
はいはい、
で、そういった中に、ブランディングとは何ぞやっていう形で、ブランディングを非常に綺麗な公式で佐藤柏さん言われてますけれども。
そうですね。
で、それをですね、今治タオルという事例で、具体的にどういうふうにブランディングして世界的に広めていったのかというのは、本当にもう丁寧に書かれているので、
はい、
ぜひですね、そういった事例みたいな、ことを知っていただきたいなと。
はい。
で、そうすることで、例えば自分自身、ホームページ作るにあたって、自分の本質的価値は何なのか。
はい。
それを、ホームページの中でブランディングとしてどういうふうに展開していけばいいのか。で、それができることによって、私の中で初めてそれを顧客の、クライアントにも提案できるようになるのかなっていう気がしています。はいはい、で、あともう一冊ですね、実はこれが、自動車のデザインなんですけれども、
はい、
マツダの自動車のデザインが世界的な賞を取られたんですね。
はい、
で、鼓動っていう名前なんですけれども、
はい、
で、それで、書籍で前田一行さんのデザインが日本を変えるっていう書籍が出てるんですね。
はい、
で文庫本なんですけれども、
はい、
で非常にその書籍、もう、マツダがどういう形で、カーデザインを考え直して、
はい、
そして、どういうふうに作り変えていったのかというのが、非常に細かく出てますので、
はい、
そんなに高い本ではないので、それもちょっと、
はい、まあ、文庫ですもんね。はい。
読んでいただくといいかなと。
はい。わかりました。問題解決、問題発見、いろいろな、解決案、発見の方法のですね、いろいろな手法についていろいろ、面白い意見が交換できてよかったかなと思っています。最後までお聞きいただきまして、皆様ありがとうございました。また聞いてください。さようなら。